はい、お疲れ様です。一ノ瀬です。TikTok の件ですが、ちょっと残念ながらシャドーバンされてしまったっていう結果になってしまったんですけれども、基本的にこのシャドーバンについての考え方からお伝えしていこうかなと思うんですけど、シャドーバンっていうのは基本的には明確にこれをやったら絶対シャドーバンをするっていう風な指標はなくて、ただこれをこういうことをやるとシャドーバンになりやすく、シャドーバンになりやすいですよっていうふうなものはあるんですよね。で、それはどういうことかっていうと、まず一つ目は同じ、アカウントに別の IP アドレスからログインしまくるっていうことです。例えば今スマートフォンで、TikTok のアカウントにログインしていて、でなおかつじゃあちょっと会社のパソコンで TikTok の様子を見たいから、じゃあ会社のパソコンでログインしましたってなると、別の IP アドレスから一つのアカウントにログインすることになって、で結果的に TikTok 側から、あ、このアカウントなんか不正に使われてるんじゃないかっていうので、一旦そのなんかおすすめ欄に、載せなくさせようとか、プロフィールをちょっと変更できなくさせようとかっていう風に判断されてしまって、で制限がかかってしまうっていう風なケースがまず一つ目ですね。で、二つ目はコミュニティのガイドラインに違反してしまうようなことをやってしまうっていうことですね。で、今回のシャドーバンはおそらくそれが一番該当する部分ではあると思うんですけれども、コミュニティのガイドラインに違反するもの、もしくは違反されそうなものを投稿してしまうと、やっぱりどうしても TikTok 側からすると、このコミュニティガイドラインに違反する恐れがあるっていうことは、ユーザーに対して不快な思いをさせてしまう可能性があるので、このアカウントは一旦ちょっとおすすめ欄に載せるのはやめておこうっていうふうに判断をされるっていうケースですね。で、まあ基本的にはこの2つです。で、基本的にこのシャドーバンっていうのは、あなたのアカウント今からシャドーバンしますとかっていうふうな告知は来ないんですよ。ただ、シャドーバンされたかされてないかっていう判断に関しては、アナリティクスを見て、で、おすすめ欄に自分の投稿が載ってるか載ってないかで判断することができるんですよね。で、基本的にこの TikTok っていうのは、フォロワーゼロの状態でも、自動的に何か動画を投稿すると、200人程度、おおよそ200人ですね、180人から220人ぐらいのレンジの中で、自動的にこう配信をして、そこから視聴維持率であったりとか、コメント数であったりとか、いいねの数とかで、拡散されていくっていう風な仕組みなんですけれども、それができなくなったっていうことは、何かしら TikTok 側から制限を受けてるっていうことになります。で、このシャドーバンが終わりましたよっていう風な通知も来ないんですよね。だから、見分ける、今自分がシャドーバンされているっていうことを見分けることは、できるんですけれども、いつ終わったかっていうのは判断することって結構難しかったりするんですよね。で、やり方としては、基本的に3日おきに、今新しく作っていただいたもの、おすすめ欄に載っていないものの動画のアナリティクスを確認して、で、そこからですね、おすすめ欄に表示されているのであれば、シャドーバンが解除しているされているっていうことになるので、通常運用にシフトしていく。で、基本的にこのシャドーバンっていうのは、おおよそこれ結構バラバラで、数日もしくは数週間ですね。もうめちゃくちゃ抽象的なんですが、これいろんなネット記事とか、いろんなその TikTok のアカウントを運用されてる方からお話を聞くんですけれども、結構まばらなんですよね。3日とかで、シャドーバン解除される方もいらっしゃれば、1年経っても全然シャドーバン解除されないみたいな。それ結構稀なんですけれども、そういう声もちょくちょく聞いたりはするんですよね。なので、目安としては、1週間おきに新しい動画を投稿してみて、それで1日置いて、アナリティクスを確認して、おすすめ欄に表示されないのであれば、また1週間置いてっていう風にやっていくのがまず一つのパターン。で、これで、もし万が一1週間後に動画を投稿して、それで、 おすすめラインに乗るのであれば、まあ、通常運行に走っていくっていうのが2つ目の方法ですね。で3つ目はどうしてももう3週間とか待ってしまうとアカウントのパワーも落ちてしまうのがやっぱり起きてしまうのがまあ必然的ではあるんですよね。 SNS っていうのは媒体が育たない限りフォロワー数もフォロワー既存のフォロワーの方も結構死んでいく、まあ、死んでいくっていう言い方はあれなんですけれども、こう反応が落ちていくっていうのがやっぱり SNS の、まあ、ダメな部分でもあるので、もうそういった場合もう2週間経っても全然ダメだ、まあ、僕的には1週間半ぐらい見てそれでもなんか全然ダメだなっていう場合に関してはもう新しく動画を作った方、アカウントを作った方が逆に効率的だと思います。そちらの方がでもう現状をどういう動画を投稿すれば伸びるのか再生数取れるのかっていうのが分かってると思うので、まあ、全然もうこれから動画の訴求とか伝え方とかっていうのだけを気をつけていただければ再生とかっていうのは取れると思うので、まあ、そこまで悲観的になる必要はないのかなと個人的には思っています。はい。じゃあその上でじゃあこの1週間空けましょうとかっていうふうに僕先ほどお伝えしたんですけれども、じゃあその1週間とか2週間とか何もやりませんってなるとすごくやっぱり時間がもったいないですので、僕からいくつかやっていただきたいことがあります。でまず一つ目は、基礎スキルの向上ですね。基礎スキルの向上でどのスキルを向上させるのかっていうと、もうこれ一つだけです。一つだけコピーライティングの能力をもうとにかく高めていきましょう。で基本的にそのコピーライティングの能力とかっていうのは1週間とか1ヶ月とかでこうプロ並みに上達させるっていうのはすごく難しいことではあるんですけれども、普通にじゃあゼロからこれからお金を稼いでいく収益を上げていく人たちっていうのが1週間コピーライティングを学び続ければもう全然セールス文章制約が取れるような文章っていうのは全然書くことができます。はい。なのでとにかくコピーライティング能力っていうのを高めていただいてほしいんですけれども、じゃあなんでコピーライティング能力、マーケティングとかなんかデザインスキルとかいろいろある中でなぜコピーライティングなのかっていうところなんですけれども、基本的にこのコンテンツビジネスにしろアフィリエイトにしろ物販にしろ、まあ、何にしろ全てのこう物事ビジネス、そのビジネス自体を成り立たせているものっていうのは文字なんですよね。例えば YouTube であればサムネイルの画像であったりとかタイトルであったりとか、その演者さんが話している、構成とかもやっぱりライティングなんですよ。で、まあ、例えばなんですけれども、まあ、教える系の YouTuber の方っていうのは最初から最後まで結構みっちり台本が決まっていたりするんですよね。台本がか、まあ、カンペみたいなやつですね、まあ、それも結局ライティング能力、文章を書く能力で、コンテンツ販売であれば例えばじゃあ TikTok で動画を投稿する時の文言であったりとか、 LINE アット LINE 上でのセールス文であったりとかセールスレターであったりとかステップメールとか、もう全ての分野においてもうどの何をやるにしても文章っていうのが関わってるんですよね。よくコピーライティングって聞くとセールスレターが書けるようななんかテクニックとか、ノートをなんか上手に書けるようになりますかとか、文章だけじゃないんですよね。コピーライティングっていうのは僕が今この音声を収録してお届けしているこの僕の声、この音声っていうのもコピーライティングなんですよね。コピーライティング、動画も全部、画像も全部コピーライティングです。なのでこのコピーライティングができなければ、まあ、ぶっちゃけインターネットビジネスで稼ぐことっていうのは、まあ、結構不可能に等しくなってくるんですよね。だからマーケティングとかよりもコピーライティングの方がすごく大事で、コピーライティングの能力を極めることができるとお金を稼ぐっていう部分以外にも、まあ、すごく恩恵をもたらしてくれるようなスキルではあるんですよね。例えばそのコピーライティングっていうのはまあ、基本的にそのアセットビルダーズクラブでお伝えしている部分ではあるんですけれども、 まず人の感情を動かして、でそこから購買に導いていく、もしくは恋愛とかであれば告白とかお付き合いするっていう風なゴールに導いていくんですけれども、基本的にコピーライティングのスキルがあれば、相手の心情とか相手が何を考えているのか、相手が何を求めているのかっていうのを理解することができるんですよね。理解することができるからこそ売り上げ上がるし、恋愛で言うと、お付き合いすることができるっていうことになってくる、なってきます。なので、売り上げ以外にも、多分、今ご結婚されてると思うので、あまりこれから恋愛するとかっていう話はあまりピンとこない。結婚されていますかね。結婚されていると思うんですけど、ちょっと僕の記憶は本当すみません曖昧なんですけれども、恋愛系とかであれば、好きな異性とお付き合いすることも全然簡単になりますし、例えば人間関係ですごくこじらせている方がいらっしゃるのであれば、結局その人が何を求めてるのかっていうのが分かるようになるんですよね。例えばそのよくあるお話なんですけれども、なんか自分に対してこういじめてくる人とか、こう嫌がらせをしてくる人とか、ちょっと分かりにくいですね。今の時代で言うとすごく分かりやすいですね。例えばじゃあ恋人とか奥様が自分自身に対してすごく怒りというか、なんかこう不適されたじゃないですけれども、こう明らかに誰が見ても客観的に見ても不機嫌だよねみたいな態度を取ってきたりしたと仮定しましょう。でそういうのって大体その旦那さんが何かをやらないからとか、なんか恋人な彼氏が彼氏がなんかキモいからとかっていう、そういうことを表面的に言う人もいらっしゃるんですけれども、本質的な部分を見ると、実はしっかりとコミュニケーションを取れていないからこそ、自分自身に対してすごくこう理解してもらえていない、理解してもらえていないからこそこうちょっかいを出してしまったりとか、不機嫌な態度を取ってしまったりとか、すごくこの何言ってんだって思うかもしれないんですけれども、そういうふうに、例えば目の前の人が怒っている人がいたとしたら、冷静に原因を突き詰めることができて、でそれを自分の中でちゃんと腑に落とすことができれば、じゃあ次からこうしようねっていうふうにコミュニケーションが取れて、そこからまた人間関係がいい方向に進んでいくとか、本当にいろんなところにこう影響されていくっていうのがこのコピーライティングなんですよね。でコピーライティングの能力をこう高めるときに、一番その本を読みますとか、それこそアセットビルダーズクラブでお話をしてるので、そちらで学んでいただくっていうのはもちろんいいとは思うんですけれども、一番はですね、一番これ誰でもできます、誰でもできるコピーライティングの上昇テクニックなんですけれども、現状僕がいろんな学び方をやってきた中で、これが一番効率がいい、これが一番コピーライティングの能力を高めることができるっていうふうなものがあるんですけれども、それは感受性を高めることなんですよね。感受性を高めること、感受性っていうのは簡単に言うと、感動したりとか怒ったりとか、なんかすごい、気分が高まったりとか、何かしら感情が動いた経験、感情が動いた経験とかっていうのをとにかく積み上げていきましょうっていうのが、感受性をとにかく高めろっていうことなんですよね。でなんでその感受性を高めましょうっていうのかっていうと、基本的にその人を動かすってなった時に、人が動かされる時っていうのは、相手が何かしら、相手の感情が何かしら動いたからこそ行動するんですよね。例えば、じゃあ歌舞伎町で喧嘩してる人がいたとします。で例えば先に手を出した人っていうのは、出された側から、例えば煽られた、お前ってすごいな、顔ブサイクだよなとか、お前マジ大衆臭いよなっていう、仮にですよ、そういう悪口を言われて、それを聞いた人はめちゃくちゃムカついて、怒り、こいつをぶん殴りたいっていう、もう怒りの感情がもう心の底からこうふつふつとこう湧き上がって、で結果的にこうぶん殴るっていう行動に 移してしまうんですよね。まあ、オレオレ詐欺とかも全く同じことが言います。例えば、まあ、オレオレ詐欺じゃなくてもすごくコロナが流行った時期にこれすごく流行った詐欺なんですけれども、あなた、なんだろうな、オレオレ詐欺じゃないんですけど、あなた息子さんいらっしゃいますよねみたいなこう電話があるんですよ。まあ、これニュースで多分取り上げられてると思うので、時間があった時に調べておいてほしいんですけれども、あなたの息子、あなたちょっと息子さんにマスクを送りましたよねと。でそのマスクはどうやら中国の武漢に行ったみたいですよみたいな、なんかそういう業者っぽい人からこう電話が来るんですよ。で中国の武漢にマスクを送るっていうのは、まあ、どうやら違反らしいと。そんなものがあるんかってちょっと僕も思ったんですけれども、まあ、どうやら、とにかく恐怖に陥れるんですよね。もうそれってすごくもう犯罪ですよみたいな、息子さん捕まっちゃいますよみたいな。でそれを阻止するので、じゃあ、私たちがどうにかその逮捕されないようにするので200万振り込んでくださいとか、いやそんな馬鹿げた話あるのかよって思うかもしれないんですけれども、これが結構自分の息子とか家族とかが絡んでくると、まあ、どうしても助けたいっていう、もう何とかしたい、もうどうにか心配だからどうにかしたいっていう風な、もう一種のこうトランス状態に陥ってしまうんですよね。でそうすることによって200万とかもうそういう大金を振り込んでしまって、で蓋を開けてみるともう全然なんか詐欺、もうただの詐欺でお金だけ取られちゃったっていう風なことになってしまうんですよ。まあ要するに感情っていうのを動かさ、感情っていうのが動いたら、まあ、人っていうのはもうどんなにもう客観的に見てこれバカだろって思うことだったとしてもやってしまうんですよね。そう、ただ人の感情を動かすにはまず自分の感情を動かす必要があるんですよ。自分の感情が動かないのに人の感情を動かすっていうのはもう無理な話なんですよね。そう、だからサイボーグみたいな感情が一切動かない、もう鉄仮面みたいな人がコピーライティング能力だって言ってパスナの法則とか言って文章を書いても全然刺さらないとかっていう風になってしまうんですよ。だから感受性を動かす、とにかくもう自分が自分の感情を動かす体験をする、感動したりとか、それこそ怒りを感じるのもいいと思います。まあ、手を出さなければもう全然いいと思います。怒りの感情を感じるのも、まあ、あとは後悔したりとか全然いいと思いますし、感動したりとか、感動さっき言いましたね、あとはなんかこう幸せな感情を味わったりとか、まあ、あとはこうなんか興奮するようなこともいいと思います。ワクワクとか、そういうとにかくもう感受性を高められるような体験とかっていうのも増やしていってほしいなとすごく思います。でこれ感受性が高めることができれば、その状態でコピーライティングの勉強をした時にすごくやっぱり飛躍する。なのでこの感受性を高めることを主体とした、音声学習とかっていうのをやっていただきたいなとすごく思います。まあ、アセットビルダーズクラブの音声を聞いたりとか、その中でも写経とかいろんな訓練方法あるので、そちらをご覧いただければと思うんですけれども、まず一つ目は、あれですね、感受性を高める、コピーライティングの能力を高めるということですね。はい、すいません、夜中なのでちょっと頭があんまり回んなくて。で、2つ目ですね。2つ目はまあ、これはどのくらい作業にこう工数を避けるかっていう部分を関与してくると思うんですけれども、今やってることを、まあ、そのままツイッターで構築していきましょうっていうのが一つの提案ですね。でインスタグラムでも全然いいと思うんですけれども、ツイッターとインスタどっちがいいんですかっていうところなんですけれども、僕の生徒さんは、アフィリエイトクラブをですね4ヶ月で1000万ぐらい販売してたんですよ。でその人は何をやってたのかっていうと、今のような形で TikTok で動画を投稿して、でインスタグラムでこういろんなストーリーとかもう本当にリアルタイムなものをこう投稿してて、で LINE に集客をするっていう風なやり方をやってたんですけれども、基本的にそのインスタで
インスタとツイッターっていうのは、ツイッターはどちらかというと、まあすごくレベルが高いような感じがしますね。簡単に言うとレベルが高いマーケッターさんとかコピーライターさんとかっていうのはすごくいらっしゃる。まあこれはアフィリエイトもそうです。まあ逆にインスタグラムっていうのは、まあ未だにやっぱりうさんくさい人はすごくたくさんいるんですよね。現金見せびらかしたりとか、そういうアフィリエイト手法はもちろんあるんですけど、まあそれを元に FX のコンサルとか販売してる人って、やっぱりまだいるんですよ。だからめちゃくちゃ実績に自信があって、なおかつこう他人をすごく巻き込める能力があるっていう風に思うのであれば、ツイッターをやった方がいいですし、逆に自分は真っ当に行きたいと、そういうこうなかなかあんまり今のところ実績とかスキルとかには自信がないんだけれども、こう長く続くようなものにしたいっていう場合はインスタグラムの方がいいと思います。僕もゼロからコンテンツ販売やるのであれば、まあ、今はインスタグラムをやるのかなと思います。でインスタグラムで、まあ、結構もうすごくまあ有益、まあ、基本的にその考え方としては、まあ、別の媒体で流行ってるものとか別の媒体ですごく反応が取れてるものを、別の媒体に移動させていく。例えばツイッターでめちゃくちゃバズってることとか、ツイッターですごく反応が取れてるようなツイート文っていうのを自分流に噛み砕いてアレンジしてインスタグラムに持ち込むとか、全然それでも反応取れるのでいいと思います。なので、まあ、SNS の構築をやっていきましょうっていうところですね。でまあ、やっていきましょうって言ったところでも何やればいいのかっていう話から多分入っていくと思うんですけれども、まあこれはまた面倒くさいと思うんですけど、リサーチからやっぱり入っていくべきですね。例えばツイッターで、まあブレインとかノートとかすごく、まあ、ツイッターとインスタグラムどっちもちょっと見てみてほしいんですけれども、ツイッターで、例えばブレインとかノートとかでめちゃくちゃ売ってる人っていうのがどういう発信をしてるのかなとか、まあおおよそ最低5人ぐらいですねピックアップしてみて、共通点とか特徴とかっていうのを全部書いてみてください。でインスタグラムもまあ、インスタグラムはブレインとか販売してる人って少ないので、例えばビジネス系とかで、まあ、おおよそ LINE アットに集客してるっていうケースが多いんですよ。なので、まあ、基本的にその LINE アットのリスト数が1000件を超えてる人たちっていうのは、まあ、集客に成功している、なおかつ長期で運用されている方、まあ、6ヶ月以上運用されている方っていうのは、まあ、利益が出ているからこそ運用されている方がやっぱりほとんどなので、そういう方がどんなことをやってるのかっていうのをまず見てみる。それを決めた上でまずどっちの媒体をやっていくのかっていうのを、まあ、まずは、まあ、今が、まあ、日付が超えて6月の29日なので、まあ、7月の頭ぐらいまでにはこのどっちをやっていくのかっていうのを決めて、そこからどういうふうに運用していくのかっていうのを一緒に決めていければなと思います。なのでこの1週間でやることとしては今お伝えした2つですね、コピーライティングの向上スキルのコピーライティングスキルの向上と、ツイッターメディアのリサーチになります。また何かわからないところがあれば、聞いていただけますと幸いです。それでは、失礼いたします。